文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様はホーククルセイダースのメンバーとして一世を風靡、その後は精神科医として活躍していらっしゃいます。著書虚しさの味わい方が岩波新書から発売中、北山治さんです。いらっしゃいませ。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
なんかさっきあれ金子さんが、僕北山さんお名前はもちろん知ってるんですけど、あれでしょ、金子さんなんか深夜放送のラジオで
なんだっけ、なんだっけ、歌、うん、ず
っと歌ってた。いやいや、帰ってきた酔っ払いが、うん、僕が高校の頃に深夜放送、うん、その時にもうびっくり仰天、うん、こんなもんがあるのかとかいう感じ、うん、しかもフォークソングかこれはとか思いながらすごい驚いた、うん、でこれのね、この虚しさっていうので言えば、うん、ちょうどね、イムジンガーっていう歌が発禁になったんですよ、うん、それで僕はね、発禁になってかっこいいんですよ、昔は、うん、なんかこう権力に抵抗してるみたいな、あのビートルズとかあの世代が、うん、なんかそういうの見て、でその後悲しくてやりきれないっていう歌がバーンとまた出てきて、うん、で佐藤八郎さんで、北山治さんの作詞じゃないんで、あの素晴らしい愛をもう一度とか知ってる人いると思う、
知ってる、あの素晴らしい愛を、
みんな北山治さんなんで、加藤和彦、北山治っていうのは日本のポール・マッカートニー、ジョン・レノンみたいな。
いやいやいやいや、
ちょっと言い過ぎ。
ちょっと買い替えぶりです
。すごくね、衝撃的だったの。うん、想像力っていうか、う
ん。今もでも北山さん、すごいかっこいいですもんね。
そう。
キュッとされてて。
いや、昔はもうちょっと。
全然あれなの、
え、
金子先生より年上でいらっしゃる。
そうそうそう。
そう高校生の時に、だから聞いたから、高校生くらいの時に北山さんが20代。
そうですね。だから今これ55年ぐらい前の話してるんですよね、確か。
もうでも鮮明とに覚えてるんです、うん。
息する昭和だから。
ただね、精神科医っていうのがなかなか、ギャップがあったね。
あ、そうですかね。
昔の歌手が割とストレートで青春っぽい歌があったじゃないですか、うんうん、それに比べるとなんとなくね、精神科医、僕はイメージ悪くて、
なんです
ぐね、お前は ADHD なんだっけ、
ADHD、
ADHD とかさ、うん、アスペルガーとかさ、なんかいろいろ言われるんだよ、
う
ん、
僕も多少ありますね、 ADHD は。
そう、
うん、そうってそうなんですけど、ね、
でもあれ、北山さんの経歴を拝見すると、もともとだから、あの医学部、大学在学中にフォーククルセイダーズを、に参加したんで、もともとは医学の道を目指そうとしていた、う
ん、まあもともとはね、うん、でも
大生なんて忙しくないですか。
ね、それが当時は、まあこれは名前出すのは不遜なのかもしれないけれども、手塚治虫さんとか、西野バレエ団の西野先生とか、うん、あるいは北森夫先生とかね、みんなその精神科医であったり、うん、医者だったりしてるんですよね。
名題名だとかね、
そういう人が、大森一樹って映画監督も僕の後輩に出るんですよね。だから、まあ、それ何を意味してるかっていうと、そんなに大学がその管理がそんなに、まあ、あえて言うのは緩かった。でも学生運動で締め付けがひどくなったっていうのが、うん、まあ、僕たちはその前だったんやね、うん、
精神科の先生はものづくりに向いてますよね、うん、病んでる人が多いですもんね、
うん、まあまあ、それは確かに僕もこの虚しさの本を書いたのも、やっぱりその音楽活動やら、例えば280万枚から、まあ、売れたというんですよね、帰ってきて酔っ払いは、うん、でもそれってなんか虚しいことだったんですよ、僕らは。いや、やっぱりね、早回転で、それで口パクで合わせなきゃいけない。あんな歌5回も聞いたらもう悪夢になってくるっていうかね、これやれって言われると。で、まあ、僕らアマチュアだったから、まあ、あっちこっちで好きな歌を歌えるっていう状態だったのに、今度はこれ一曲、 テレビ番組に出て歌わなきゃいけなくなった時にもうみんながなんかすごいしらけていったのを覚えてるんですね。だからもう相当悩みましたよ。こんな口パク でみんな喜んでくれるんだけれども、うん、もうマスコミに関わっていることそのものが虚しくなったんですよね。だから引退したんです。まあ、僕ら1年で辞めてしまったんですよ。まあ、ご記憶に残っているのがえらい長く続いてますけどね。まあ、でもあれを言われるとすごかったとかって言われるとどんどん虚しくなっていくっていうか。
でもこうそうなんですけど、あとサザンオールスターズが最初あのチャコの海岸物語ってすごいもうコミックバンドだったような感じが、う
ん
う
ん、あります、ね、
その正統的な歌がバンバン出るじゃないですか、で僕らはあの帰ってきた酔っ払いがすごかったんだけど、うん、その後記憶残ってるのはあの戦争を知らない子供たちとか、うん、まああれはあの作詞だけだけど、あの素晴らしい愛をもう一度とか悲しくてやりきれないとか、
まあ本当に こういうふうに知られて、いるっていうことは嬉しいんだけれども、アマチュアで解散記念レコードだったんですよ、帰ってきて酔っ払いって。やめるつもりだったのが売れた。まあそう本当に贅沢のことよ。
かっこいいじゃないですか。
まあ、まあまあかっこだからそれが売れたっていうのもなんとなく虚しいでしょ。そんなことが売れるでデビューしてるわけだから、うん、矛盾してるやんそれ、うん、いやいやうまく伝わらないかもしれないけど、この空虚さっていうかなんか自分のことじゃない感じが、
それはすごいよく分かります。
まあ、こういうふうにトークさせていただいてたらばなんかもっとリアリティがあるのかもしれないけれども、うん、歌ですからね。
ヒットしてっていう感覚がよくわかんない
です。いやでもやっぱりまあこれ街歩いてて知らない人がわっと振り向く感じ、で、それ、まあ、でもそれも虚しいですよ。そんなに楽しいことじゃないでしょう。
いやだけどなんだろう、客に歌ってないから客でこう観客を動員して、
おっしゃる通り
売ろうと思う。
だからライブハウスで反応を得ながら歌ってるんだったら、うん、皆さんと一緒だよねみたいなことが言えるけれども、あの早回転で、うん、口を合わせてるだけはちょっとね辛かった。
いやだけどね、見てる方から言うと、うんうんうん、正統的ななんかこうフォークグループみたいで、でちょっと北山さんが背高くて、うん、橋田紀彦があんまり背が高くなくて、うんうん、太い、ね、ウッドベースを抱えながら出てきて、うんうん、これがフォークソングかと思ったらあれでしたから、いやいや帰ってきたやっぱり、ね、この期待のギャップがすごい
っていう、ちょっと場違いな感じがだから出てるんですよ。そう、皆さんの期待を裏切ってる感じが。でも愛されているのはその、まあ、表面であって、うん、我々は解散予定で、まあ、特に僕なんか医者になるつもりだったから特に皆さんこんにちはとかって言えなかったんですよね。でも言えって言われるわけでしょ。でそのギャップっていうのは、でも今ね芸能人の方々が追い詰められたりとか、あるいはその、まあ、性的な問題に関わってしまったりとかって、まあ、いろんなことがあるでしょ。あるいはいろんな、まあ、若い人でもドラッグにとか、あるいはアルコールにとかっていうのを考え、あるいはギャンブルも含めてそうですね。これをすごく皆さんその怖がってるっていうかな。僕虚しい虚しいってそれで言いたくなったんですよ。僕はここへ出ててもね、こうやって喋ってる分には自分が喋ってるんだから、これ責任取れますよ。でも帰ってて酔っ払い歌ってくださいって言われるとなんかもう
言っちゃダメよ、
逃げ出したくなるっていう思い出があるんですよ。
それはあれですか、その、うん、今の話だと、うん、音楽活動自体に別に虚しくなったわけではなくて、うん、そのマスコミというかに消費されていくっていうか、口パクで歌わされてるわけですよね、そういう形で消費されていくようなところが虚しかった、
もうそれはもう まさしくそうですよ、うん、だからマスコミュニケーションとパーソナルコミュニケーションのギャップっていうのが、うん、でもこれ今現代人はみんな抱えてると思うな。
他人から見られる自分と、
そうです、
自分であることとちょっとやっぱりギャップがあるから、
そうです、
はい、
おっしゃる通りですよね。でそのギャップのことを虚しいと呼んでもいいだろうと思うんですよ、うん、 ね、綺麗に咲いてるけれども散るんですよ、桜みたいにね。で、表面は美しくても奥には醜いものがあるとか汚いことがあるじゃない。でもそれを隠して人前に出なきゃいけなくなって、それを暴かれると途端にスキャンダラスなことになっていくという、この悲劇っていうのはもう今ものすごいですよ。だから僕の患者さんでも、もうその家を出ていくときに Now it's show time って言って鏡の中の自分を演じていく、そういう人すごく多い。でもその虚しさを語り合おうではないかっていうのが僕の提案なんですけどね。あの、日本人は割と語りやすいと思うね、虚しいという言葉を持ってるから、まあ、
確かに、
でそれをこう、まあ、精神科医として思うもんだから、まあ、僕の体験はそういうことだったんだけど、皆さんいかがですかっていう本、
でも思いました、うん、あの、自分も自家中毒みたいになっちゃうことがあって、たまに、うんうん、そういう時電話とかも出られないし、うん、でもそれって虚しいって言われたらそうだろうと思いました。
まあ、自家中毒で吐く方の、
いえいえ、もう自分でいることが、なんならいっそいなくなりたいみたいな、
ああ、それはだから死にたいとか虚しいとか消えたい、
消えたい、
うん、あの、それはやっぱり普段演じている自分から降りたいっていうことが多いと思うんですよ。でもそれを虚しいと言ってもいいと思うんだ。この世はうつせみっていうか、中身はないし、そんなに人生ってそんなに本質的なものではないと思うんだよね。本当の自分っていうのはきっとなんか裏にいるっていうか、僕を見てるっていうかね。だから そのギャップってみんな悩んでるんだよっていうこともあんまり知らない。この虚しいっていうと若い人たちは特に嫌う。
いや、すごい分かりやすいです。
そうですか、
はい、
あの、虚しいって、あの、ため息つくとうつるとかね、ため息は人生の、あの、なんか邪魔者みたいなことみんな言うんだけど、ため息ついたからといって幸せは逃げないですよというのが私の思いなんですよね。
なんで深呼吸は良くてため息はできないんですか。
それはね、あの、なんか人生のカンナかなっていう川柳があるぐらいで、ため息は人生のカンナだって、カンナ削っていくっていうんですよね。それはどうも一息つくたんびに空気を汚していく、そうすると酸素が少なくなる、窒息状態のことを指しているように思いますね、言語は。
でも今の話聞くとカンナだったら確かにカンナくずは出るけど、木は綺麗になるわけでしょ。
ああ、まあ、なるほど、なるほど、でもなんか削っていく感じ、不幸せが逃げるとかっていうじゃない。
そんなことまでなんか禁止されるの嫌です。
の、だから、だからもっとため息つきましょうって。
あ、いいですね。
ね、だから僕コンサートでも呼びかけるんですよ。まあ、今日のコンサートも終わるけどね。ああ、終わったなって言ってため息つくのもいいんじゃないのって言って、あの、客席全員がため息をつくっていう、ね。なかなか良かった。
でもこれ5本拝見、ちょっとだけ拝読したんですけれど、はい、今言ったその演じてる自分と、うん、あるいはこう社会から見られている、うん、こうしなしちゃいけないっていう自分を、うん、のギャップで虚しくなるっていうのもそうなんですけど、これその最初の方に書かれてたのは、ま、つまりこう今ね、こう現代社会って当たり前ですけど、スマホだなんだ情報に囲まれていて、ふっと開いた時に間があると、そこになってるの、そのこれ、あの、北山さん書かれてるのは間っていうのは間ですけど、そこにこう魔物の魔が入り込んできて、こう虚しくなっちゃうっていう、その虚しさっていうのもまたあるわけです
よね。あります。
分かる、その表現もすごいよく分かる、
で、その間が怖いんですよ。で間が開くとみんなすぐにスマホ見るようになって、で何かなくなるとすぐに通販で物買うようになったから、とにかく間が開かない。で 間が開くことをすごく怖がってる、私もそうですよ。非常に難しいですよ、間を味わうとか。でも、日本人ってね、私その儚さとかそういうところを表現する、まあ、虚しいもそうなんだけど、結構言葉持ってるじゃない、間が開くよねって。でそこで僕は例えば歌が生まれるとかっていう経験すごく多いんですよ。間が空くと歌が自分の内側から湧いてくるみたいな経験もあるんでね、だからぜひ間を生かしていただきたい。で、間が空くとゆとりが生まれる、空間ができる、心にスペースができる、部屋の中もういっぱいでしょ、いろんなものが、皆さんのお家も心の中も今いっぱいになってると思う。このいっぱいいっぱいにその風穴が空く ていうかスペースができてもまたなんか埋まるよそのうち、うんうん、だからそれを待てばクリエイティビティも発揮できるんじゃないのかっていうのが、うん、まあこれもまあ提案なんですよね、うん、
これあれですかそのま、間の、間が、間に対する恐怖感とかね、うん、あるいはこうギャップに対する虚しさみたいなものっていうのが、うん、そのご専門のね例えば、まあ、精神疾患っていうか神経症状っていうか例えばパニック障害だったりとか、うん、うつ病だったりとかみたいなものと、うん、やっぱりその間をうまく楽しめなかったりとかギャップに悩んじゃったりとかするとやっぱりそういうこう、ものを発症するっていうか、
まあ、さっき の, あのいろんなものに中毒で埋めてしまうっていう、うん、まあまあ、セックスもそうだし、アルコールもそうだし、そういったものでとにかく埋めてしまおうとする人たちが片方にいて、で、間がうまく埋められないと、もう本当に虚しさが募っていって、そこに吸い込まれるような空虚が、風穴が開く、これがブラックホールみたいになって、で、ここに吸い込まれていく方が楽だと感じるようになってしまう。だからこれって、まあ、私はここで、私の友人であったものが自死してるんですよね、うん、加藤勝彦という、うん、まあ、そうそう今度映画が出る5月の末に発表されるんですけど公開されるんですけどそういうことを思うのよ、うん、人生が劇場になってしまうと、うん、もう隠れるところがなくなってしまってあとは残されているのはこのホラー穴の中に飛び込んでしまうみたいなことが起きる、うん、だからそうなったらぜひそうなる前にまあ、精神科医役に立たないかもしれないけれども、うん、でも役に立たない精神科医だって役立つことがある役に立たないと言っていただければ、
うんうん、その話聞いた
な 2つ人格があって、うん、例えば作詞家でずっとやってきたのと、うん、精神科医2つあるじゃないですか、うんうん、それでこの間がこう生き生きしてる時に間ができるわけですよね、ええええええ、で普通の人はだいたい会社内何代で社会的で働いてる間はあんまり間を考えないけど、うんうん、ある時ふとこれでいいのかなって考えちゃった時、うん、別の自分が発見しちゃう時に、ええええ、あれこれでいいのかなになるっていう瞬間がありますよね。でも
それ 2人っていうのをあるいは二重人格的に生きてるっていうのはみんなそうですよね。
そうそう
そう、女もの朝起きた時に学校行く時会社行く時になんかぬいぐるみみたいなもの一枚、うん、ね、羽織ってというかかぶって出ていくじゃないですか、うん、ね、その時人格が変容する、うん、で大問題はその間のギャップっていう話してるわけでしょ、うん、この間に間ができてしまう、うん、でこれは通勤時間であったり、うん、登校の散歩のあるいは通学の道でしょ、うん、でそこでみんな寄り道をしたりろくでもないことを考えたりいろんなことを思いついたりしてるんよ。にもかかわらずそこをスマホを見ながらあるいは何か曲を聴きながら行ってしまうので間を埋めてしまってると思うんだよね、うん、
あれはどうしたらいいですか。すごい変に潔癖症になって、うん、その間が差した瞬間自分のことをすごい責め出すと。
ああ、それはなかなかいい質問だと思うんですけど、はい、まあ、今言ってる言葉で説明すると、うん、自分の綺麗事の表と、まあ、ここでは僕も綺麗事言ってると思うんだよね。僕だって本当に家帰ればひっくり返ってるみたいな状態を抱えながら、うん、あるいは家族問題でも私は悩んでるわけでしょ、うん、でこの間が入り混じることをすごく恐れてると思うね。これ、ユーズル症候群とか、鶴の恩返しの物語の中で一生懸命生産して、ね、鶴の千羽織を作れって言われて生きてるんだけど、裏を覗いてみたら傷ついて、もう飛べなくなってた。あの悲劇って、現代人がすごい恐れてる悲劇だと思うんだよね。そこが入り混じったら許されない。みんなの前でもうこれ以上飛べなくなっているところが露呈してしまうと、私は消えねばならない。ね、中身がさらけ出されると愛されなくなるっていう思いほど虚しいものはないでしょう。
そうですね。
ね、でも日本の物語すごく多いんよ。だって例えば道成寺の話ってね、安珍清姫って言うんだけど、うん、清姫が蛇になって追いかけて追いかけて追いかけるんだけど最後まで愛されない、うん、こういう悲劇をずっと語り伝えてきたんだと思うんだよね、うん、日本人は。でもそう、私たちの恐怖にこびついてると思う、うん、 で、だからそれいじま、入り混じるときにみんな醜い、恥ずかしい、うん、ね、汚いとかっていうのは、まあその原点は古事記の中にあるイザナミイザナキの物語なんだけど、うん、イザナミが死体を見られるとあのイザナキが放り出して逃げていくのよね、うん、そういったなんかすごいトラウマをみんな抱えて生きてるんじゃないかっていうのが僕の分析、うん、
だからその時にあれですよね、うん、そのブラックホールに往々にして吸い込まれそうになっちゃうんだけど、うん、そうじゃなくてまさにご著書のタイトルにある通りそれを間であったりとか虚しさであったりとかっていうものをまあ、ある種自分で抱えて受け止めて味わっちゃえっていうことですか。
そ
う、
それと、うん、そのためには他者が必要だと思うんですよ。あ、その、はい、あの一人で味わってるとますます陰陰滅滅になる可能性があるからその虚しいよねって言える、うん、あの相手が必要だろうと思うんです。それが友人であったり恋人であったり配偶者であったりするといいんだけど、うん、でももしそれがいなかったら精神科医のところ行って、うん、虚しい虚しいと言っていただければ、うん、ああ本当に虚しいよねっていう、だって精神科医も虚しいんだもん、うん、ということになるんじゃないのかなっていう提案っていうか期待ですね、うん、
でも絶対言葉に出した方がいいですよね。
あ、そりゃそうだと思います。あ
の心の病気になった時に、うん、病気になったって言えた時に自分で治ったってちょっと感じたんですよね。
そりゃそうですよ。だから、うん、だって死にたいとか消えたいとかって普通この世の中で言えないじゃないですか、
ね、まあ確かに。
でも言える空間があるとしたら、あるいは他者がいたとしたら、それは精神科医だと思うんですよ、ね、
そうですね、
あるいはカウンセラー、心理カウンセラーって言われる人たちです
、ね、特に子供とかいたりすると泣けないとかって。
ああ、そうですよね、
はい、
え、お母さんの話ね、うん、そうですよね、うん、そう、だからトイレで泣いてるとか皆さんそうですよね、うん、ため息つくとしたら隠れてため息ついてるとか、うん、でも共有してもらえると少しは生きてていいんだっていう感触を得られるかもしれない、うん、
ただこれはちょっとあまりにも具体的な話ですけれど、でも精神科医のね先生にね、友達でも言えばいいですけれども、いきなりね精神科医の先生探して、うん、で受診して虚しいんです虚しいんですっていう、うんうん、そういう精神科医の方を探すっていうのはまた普通の人は難しいですよ、
ね、なかなか。これも ありがとうございます、うん、それは一つは、うん、あの本屋さんに行けば患者さんの数ほど本が出てますよ、精神科医の。で、この中で考え方が少し一致するようなところをまで選ぶこと。もう一つはね、どなたも身体科の先生のお世話にはなっておられる可能性がある。で、身体科の先生は医学部で卒業するときに同級生に精神科医がいるわけで、大抵。だから、その人に紹介してもらえばいい。
相性もあるよ。
あるある、
まあ、ある、
うん、あると思います。
確かに、
うん、だからやっぱりこれ探せば見つかるって僕は思います。だからまあぜひともその良い精神科医を探していただきたい、
うん、案外変なとこでねカラッと治ったりするのよ、うん、私お医者さんに行ったらカウンセリング受けるようにって言われて、うん、カウンセリングがめっちゃ高いんだよね、うん、
ああああ、
そしたらこんなかわいそうな私がまた金取るんかいと思ったら治りだし
いや それも大事ですよ。それもあの日本人は問答無料っていうか、うん、あの考えがあるんだけど、話を聞くのにも我々はお金もらわなきゃいけないわけでしょ、うん、でも有料にすることでそういうふうに文句言われるじゃない、うん、ね、それが大事なのよ。お前のことなんか嫌いだって金払っても治らないじゃないかって、うん、ぜひとも言っていただく。
いや、お話を聞くのは絶対、それはそのビジネスですよね、うん、ホステスとかもそうだもん、
う
ん、
そうですよ。だから精神科医もやっぱりあの心の水商売ですね、う
ん、心の水商売、うん、なるほどね。
不本意に生きてる人は結構世の中山ほどあると思うんですよ、うん、会社でも何でも、うん、だけどそれをずっと抱え込んでいた時に、例えば自分の家族でね、自分が人間的な時間を取り戻した瞬間に会社とすごいギャップがあるじゃないですか、うん、そういうことって山ほど経験するような気がする。
その通りです。だからそのお話を伺いたい、うん、だから世の中は舞台と楽屋なんですよ。だから精神科医を楽屋にしていただければと思います。
今日相当すっきりしましたよ。
ありがとうございます聞いていただけた思いが、
はい、改めて北山さんの著書虚しさの味わい方は岩波新書から発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは北山治さんでした。
どうもありがとうございました。
楽しかったです。
大竹さんによろしくお
伝えください
。聞いてるかもしれないですねありがとうございました
ありがとうございました。